説教ヨセフの夢、新井牧師です。
先日牧師室でうたた寝をしておりましたときに、体がピクッとなって目が覚めました。ああ、モロー反射やと思ったんです。モロー反射ご存知でしょうか、赤ちゃんがすやすや寝ているときに物音などに驚いてビクッとなる反応のことをモロー反射と言います。改めて調べてみたら、それは乳児にだけ見られる本能的な防御反応だ。音に驚いたり体勢が不安定になった時に何かにとっさにしがみつこうとする、そういう行動なんだそうです。ですから私のような大人がなるのは諸反射とは言わないんですね。でも居眠りなどをしている時にこう体がビクッとなって起きるということは皆さんも経験あるのではないでしょうか。これはジャーキングという反応なんだそうです。主に不自然な体勢で居眠りなどをした時に、その眠りに入る境界のところ、境目のところで、まあ、夢のようなものを見ると。でその夢が高いところから落ちたりするような、そういうものだった時にビクッと体が反応する、そういうものなんだそうです。そういえばこの、まあ、久しぶりにそういう反応をこの間したんですけれども、新潟にいた頃は会議などで頻繁に新潟市の方に行くことがありました。100キロも離れておりましたから、よく高速を使っていたんですが、高速道路は運転していると単調な道なので眠くなりやすい。これを高速催眠というそうなんですが、そういう時に、まあ、パーキングエリアで、よく仮眠をしました。その仮眠をしている時に、ほんのわずかな時間なんですが、勝手に猛スピードを出して走り出したり、居眠り運転をしている、前の車にそれで気がついたら追突しそうになった、そういう夢を見てビクッとなって起きることはたびたびありました。ジャーキングという反応なんだそうです。で、夢というのがそういうふうにその時置かれている状況だとか、気にかけていることだとか、そういう今のこと、その意識、心理というのが反映している、そういうものだということ。皆さんも経験があるのではないかと思うんです。子供の頃などは、確かにトイレに行っておしっこをしたつもりなのに寝小便だったりというようなことがございます。つまり、夢というのはどこからともなく脈絡もなく自分の脳みその中で上演されるというようなものではなくて、私たちの意識や心理状態、つまり現実の世界で起きていること、起こるかもしれないとそう思っていること、あるいは心配していること、そういうものと連動しているという、そういうことですね。だからかもしれません、夢解き、不思議な夢を見たときにそれはどういう意味があるのかという、夢解きというのは昔からあった、求められてきた。占いよりも確実性のある予言的なものとして受け止められてきたんだろう、そのように想像いたします。そんな夢、そして夢解きというのが重要な役割を果たしていく、それがこれからしばらく読み進めてまいりますヨセフ物語であります。創世記はここから最後までがヨセフ物語と言われているもの、よくできた小説のようなストーリーです。創世記でも前半の方は、まあ、これ全般を通して物語ではあるんですが、まとまった一つの物語、綺麗なストーリーというよりは、いくつものさまざまな資料を寄せ集めて作り上げられたものです。例えば天地創造物語、一番最初にあります天地創造物語などを見ると分かるんです。 案外バラバラになってて時系列の通りにきれいに並んでいない。人間が創造されたという場面も複数回出てくる。あれさっき作られたんじゃないの？そういうようなことが起こります。これは一人の作家がきれいにこう物語を作り上げるのというようなものと違って、断片的な資料を組み合わせて物語として仕立て上げたからこうなるわけです。それに対してこの今日から始まりますところのヨセフ物語というのは極めてきれいな一つの物語として仕上がっています。まあ、これもまた資料の寄せ集めだという組み合わせだという主張もあるんですが、まあ、一つの物語として書き上げられたと理解するのにふさわしいほど整っている、まあ、読みやすい、そんな物語です。今日はその最初導入のところでございますが、アブラハム、イサク、そしてヤコブと続いたアブラハムの家系。ヤコブは叔父のラバンの娘レアとラケルという2人の女性を妻にいたしました、まあ、姉妹を妻にした。すでに学んだところでありますが、ヤコブはラケルを、妹のラケルを愛しておりました。しかし叔父のラバンの策略によって最初に姉のレアの方を妻として迎え入れさせられます。で続いてラケルを妻としました。もともとラケルの方を愛しておりましたので、よりラケルと共にいる時間が多かったんでしょう。そんな様子を見た神様は、レア、姉のレアの方が疎んじられていると感じて、レアの胎を開いた。つまりレアに子供を授けます。レアはルベン、シメオン、レビ、ユダと立て続けに4人の男の子を産みました。これを妬んだ妹のラケルは、自分に子が授からないなら自分の女奴隷であるビルハをに子供を産ませよう、そう考えてヤコブにそばめとしてビルハを差し出します。狙い通りビルハはダンとナフタリという2人の男の子を授かりました。そこでレアも自分の女奴隷のジルパというのを差し出します。ジルパはガドとアシェルという2人の男の子を授かります。ここに来てまた姉のレアに子供が与えられます。イサカルとゼブロン、ゼブルンと名付けられました。ここまでで男の子は合計10人です。そしてようやくラケルにも待望の男の子が授かりました。これがヨセフであります。この後の物語の主人公。ちなみにラケルはもう一人男の子を産みます。ベニヤミンと名付けられました。でもラケルはこの子を産んだ時に死んでしまいます。父ヤコブは愛するラケルの第一子であったヨセフを特に愛しました。聖書はそのことを、その理由を年寄り子であったからというふうにしています。まあ、年を取ってから与えられた子供ということでございますが、それだったら末っ子のベニヤミンの方が愛される対象になりそうなものでありますが、今もお話しましたようにベニヤミンを出産した時に愛するラケルは死んでしまいます。ですから愛する妻の死という悲しい出来事が思い出されるベニヤミンよりも、ラケルの遺言でもあるヨセフを愛したのではなかろうかと言われています。その偏愛ぶりは周囲にも明らかでした。その証拠としてヨセフには裾の長い晴れ着を作ってやったと書いてあります。裾の長い着物というのが何か特別な意味を持っていたのかどうかというのは分かりません。ただわざわざそう記しているということから、その裾の長い着物晴れ着というのが父ヤコブのヨセフへの愛の深さ、他の兄弟とは違う愛だったということを読み手に印象付ける目的があったということは明らかです。そんなヨセフ、2節、今日今お読みいただきました2節によりますと、お兄さんたちと同じ羊飼いの仕事をしていたようです。ただまだ若いという理由で お兄さんたちのようにがっつり仕事をしていたというよりはお手伝いのような状態だったのかもしれません。そして見逃せないところは2節の最後にこうあることです。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口したと書いてあります。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口した告げ口をしたと言いますと、お兄さんたちが実際に何か好ましくないことをしていたので、それをお父さんに知らせたという意味になり、なるでしょうかでも原文のニュアンスはちょっと違うそうです。正確に訳すと、彼らについて悪い話を父にもたらした、彼らについて悪い話を父にもたらしたという、そういうニュアンスで書いてある。これは悪口を言ったというふうな理解が成り立つんです。告げ口とは限らない、悪口、しかも悪口ですから、あることないことを織り交ぜて話していたという可能性もあります。自分がお父さんからの愛を受けるためにそんなことをしていたと勘ぐられても仕方がないということです。まあ、そうであったとすると、ヨセフへの印象というのはちょっと変わってきてしまうんです。ずる賢い弟、そんなイメージも湧いてきてしまうかもしれません。でも大切なのはそこだけで、そこではないんです。お兄さんたちとしてはそのお父さんに知られたくないことを告げ口されたとか、あるいはあることないことを作り話で自分たちの評価を落とすようなことをこの弟がやっていたとか、どっちにでもいいんです。結局はお兄さんたちとヨセフの間に溝ができたということ。お兄さんたちはヨセフへの不信感を募らせていったということなんです。ついには穏やかに話すこともできなくなったとあります。彼らの挨拶はシャロームと言います。平和があるようにという意味の言葉。でもその普通の挨拶さえもできなくなったと言うんです。そんな折ヨセフは夢を見ました。その夢の話をお兄さんたちにしたところ、兄弟の間の溝が決定的なものとなってしまいます。その夢というのはこういうものでした。聞いてください、私はこんな夢を見ました。畑で私たちが束を祝えていると、いきなり私の束が起き上がり、まっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて、私の束にひれ伏しました。自分、夢が自分の置かれている状況や意識や心理というものに影響されるということは最初にお話をいたしました。それに基づいて考えますと、この夢はヨセフの意識にあるものの一つの形が現れたというふうに言えます。つまり自分の束、まあこれは麦の束なんでしょう。その麦の束、それはもちろん自分、兄たちの束、これはお兄さんたち、そういうふうに置き換えて解釈をすると、自分に対してお兄さんたちが頭を下げる、自分に対してお兄さんたちが大いに尊敬の念を表すというふうに理解できます。ということは、ヨセフはお兄さんたちからの尊敬の念を集めたい、まあ、尊敬されるようになりたいという願望を持っていたのではないかということを、まあ、推測いたします。今はそのような状態にはない。お兄さんたちは自分のことを疎ましがっている。なぜなら、その最も大きな原因はお父さんであるヤコブが自分のことを偏愛しているからだと。そのためにお兄さんたちは私に嫉妬している。だから今はお兄さんたちの仲が良くないという状態です。でもそのお兄さんたちの仲が良くない状態というのは自分のせいではないんです。あくまでもお父さんが私のことを偏愛しているせいだ、そう考えます。 ついでに言うと、そういうのような関係性がよろしくない状態ですから、これを改善するためにお兄さんたちのことを告げ口し、もしかしたらそれは悪かったことかもしれませんが、でも本当にそうかどうかはさっきも言いましたけど、わからないんですが、お父さんに改善してもらおうとも考えている、そんな最中。とにかく関係が良くないわけで、そんな中でこんなイメージを持った。でもその夢の話をまた馬鹿正直にお兄さんたちに披露した。するとお兄さんたちは怒ります。何、お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというのか。お兄さんたちが怒ったのは、ヨセフのこの夢の話を自分たちがヨセフにひれ伏すというふうに解釈をしたからです。確かに仮にヨセフが単にありきたりのその尊敬の念を得たいという願望があって、ただ単に仲良くなりたいというただそれだけの思いだったとして、それが夢の形になったとしても、お兄さんたちにとっては、あの憎き弟にひれ伏すというふうに解釈をしないではいられなかったということでしょう。容認できる話ではないんです。さらにヨセフは別の夢を見てその話もしました。それによると、太陽と月と11の星が私にひれ伏しているのですということ。11の星というのは、まあ、兄弟たちを指すのは明らかです。そして太陽と月というのが出てきました。これはお父さんとお母さんを意味します。だからお父さんとお母さんも加わって、みんながヨセフにひれ伏すという内容だというふうにみんなは受け止めました。さすがにこれを聞いた時はお父さんのヤコブも立腹したようです。家長である父が息子にひれ伏すなどということは当時考えられなかったからです。興味深いのは、お父さんもお兄さんも結局この夢を同じように解釈をしたという点です。ヨセフは夢の話をしただけです。その解釈をして聞かせたわけではありません。でもその話を、夢の話を聞いたお父さんとお兄さんが、自分たちが弟のヨセフに頭を垂れるとか、弟のヨセフに支配されるとか、そのように勝手に解釈をしました。誰一人として、ちょっと待て、その夢はどういう意味だというふうに聞くことはありませんでした。みんながその話を聞いたとき、勝手に同じ解釈をしたんです。ということは、この親子はみんな同じ精神構造を持ってた、確かに家族、親子だったんだ、兄弟だったんだということです。ではこの夢はどうなったか。正確に言いますと、この夢は実現しませんでした。麦の束が立ち上がって中心に立つ、そんなことはありえません。他の麦の束がその束に向かって頭を垂れる、そんなことはありえません。しかしこの物語をご存知の方は知ってます。確かにこの夢は実現しませんでしたが、この夢の解釈はこの通り実現したんです。夢そのものではなく、夢の解釈、すなわちお兄さんたちがやがて弟ヨセフにひれ伏すという日がやってくるんです。未来のことがこのような夢として示されるということが実際にあったらどうでしょうか。良い結果がもたらされると知れば、今この置かれている現実が辛くても我慢できるかもしれません。悪い結果が待っているとすれば、そのために備えたり、あるいはそれを回避するための工夫や準備ができるかもしれません。そうだとすれば、未来のことが夢で知らされるということを 私たちも願うかもしれません。でも私たちは未来のことを知り得ません。それは知らない方がいいのだと神様が定められているからではないか、そのように思うんです。もし夢によって未来のことが示されでもしたら、確かに備えたり我慢したりするといういい面で受け止めることができるかもしれませんが、でも私たちは人間は自分の知恵や力で自分のことが何とかできる、未来のことを左右できると勘違いしてしまうような、そのような気がするんです。だとしたら良い面ばかりではなくて、自己中心的な思いを強くしていく、場合によっては自分のためだけに生きるものとなってしまうのではないか。だから私たちには未来のことは知らされない、私たちは知り得ない、逆に予想に反した大きな出来事、想像さえできないようなことが時に私たちを襲う。それは良いことかもしれないし試練かもしれない、でもそういったことが起こるのだと、そのように思うんです。だから私たちは私たちの知り得ない、私たちの力ではどうにもならない未来のことを含めて、全てを神様に委ねるということを知り、そこにこそ平安を見出すのではないかと、そのように考えます。実際に未来のことと解釈したために、この兄弟は自分たちの力でその未来を変えようとして大きな罪を犯します。つまりこの夢のを自分たちが弟にひれ伏すというとんでもない出来事だというふうに考えたお兄さんたちは、弟を殺すという発想を持ってしまったんです。ある日父に命じられて羊の放牧現場の様子を見に来たヨセフ、それを見つけたお兄さんたちが殺してしまえと言い出しました。長男のルベンがさすがに命を奪ってはいけないと制止をしたために、お兄さんたちはヨセフの着物を剥ぎ取ってヨセフを穴の中に放り込みます。殺されかけたヨセフ、穴の中ではどうしようもなかったんですが、商人がやってきてヨセフを引き上げ別の商人に売り渡し、最終的にヨセフはエジプトに奴隷として売られていきました。自分たちで自分たちの未来を何とかしようとした、そしてそのために罪を犯し罪に陥っていった兄たち、その姿を見ながら、やはり私たちはただただ与えられたその命を一生懸命その日に生きていくことの大切さを思うんです。でもそのことを知らない兄たちは、その自分たちがした犯した罪がやがて彼が見た、ヨセフが見た夢の解釈を実現させることになろうとは誰一人として気づいてはいなかったのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたに与えられた命を生きる私たち、すべてをあなたに委ねて、あなたの導きを信じてこれからも歩み続けていくことができるようにと願います。一人一人の健康を支え、新しく始まる週もあなたと共に会えることができますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。